滝英一のアメリカンポップス伝、本日はその第2夜でエルヴィス3レコード時代というのをお送りします。昨晩の1回目は1951年から55年までの、アメリカのヒットソング、カントリー、ポップ、R&B のチャートのナンバーワンソングをたくさん聴いていただきました。でエルヴィス・プレスリーのハートブレイクホテルがいかに衝撃的であったのかということを、まあ、音で聞いていただいたわけです。さて本日はエルヴィスの3レコードに行く前にハートブレイクホテルよりも1年ぐらい前に大ヒットいたしましたビル・ヘイリーのロック・アラウンド・クロックから始めてみたいと思います。1、2、3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around the clock tonight Put your back 1955年の夏頃に大ヒットしましたロックアラウンドクロック。この時代の映像を見ますと派手なジルバーを踊りながらこのロックアラウンドクロックが BGM で使われるという、まあ、映像が多いと思うんですけれどもね。ロックンロール新しい音楽というよりは新しいダンスミュージックとして捉えられたというような感じもありますね。でこのロックアラウンドクロックで出てきましたビル・ヘイリー、日本ではどうしてもあのヘアスタイルから、横山ノックさんを思い出さずにはいられないわけですけれども、余談ですが、ノックさんは、ビル・ヘイリーを真似したのではなく、マーロン・ブランドを真似したのだと神岡さんから伺ったことがあります。でマーロン・ブランドがナポレオンをやったんですね。でナポレオンの時に、まあ、ああいうヘアスタイルをしていたというのでノックさんはそれを見てすぐに真似をしたということです。で確かに、まあ、ナポレオンがああいうヘアスタイルですから、ビル・ヘイリーはナポレオンを真似したのかもしれないですね。で日本のロッカーが彼はロックンローラーじゃないというふうに発言したという、まあ、噂を聞いたことがありますけれども、それではビル・ヘイリーは最初からあのようなロックアラウンドクロックのようなスタイルをやっていたのかといいますと、彼の最初のレコーディングは1946年ですから、55年よりも9年も前に、レコードデビューをしていたんですね。ですから1位になった時は、苦節9年目の苦労人だったわけです。最初のレコーディングは1946年の1月に行われましたブギウギ用で、a song that will make you gay, it'll drive your blues right plumb away. The name of this song is not so long, it's called the Boogie Woogie Woodle Yoodle Yodle Song. これはあのブルーヨーデルのジミー・ロジャースのスタイルですね。で、ビル・ヘイリーとダウン・ホーマーズというグループ名でした。素朴で気取らない人たちだったんでしょうね。でその次に名前を変えて Four Aces of Western Swing という、まあ、やっぱりウエスタンがつきましたね。続いてビル・ヘイリーとサドルマンというやっぱり馬の鞍ですから、ウエスタンをやっていたということなんですね。でなかなか 5,6 年やったんですけどもヒットが出なくて、イメージチェンジをします。 R&B をカバーするんですね。それがこの曲でございました。これはあの1951年の R&B チャートのナンバーワンソングのロケット88で、ジャッキー・ブレンストーンというあの名前だったんですけども、実際に、曲を作ってギターを弾いて歌っていたのはアイク・ターナー、後のティナ・ターナーの旦那になる人ですけれどもね。アイク・ターナーのロケット88、これをカバーすることによって、ウエスタンバンドから、まあ、このロカビリーバンドの方にビル・ヘイリーは変わっていきます。これが51年のことだったんですね。で52年になりますとまたこの路線を続いて、R&B のカバーをまた続けたということになります。で名前もサドルマンからコメッツというふうに変えたのでございます。 Rock the Joint。We're gonna tear down the mailbox, rip up the floor, smash out the windows and knock down the door. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock,
rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock this joint tonight.
この感想はどっかで聞いたことがありますよね。ね、ローカル&クロックと全く同じ感想だったわけです。ですから、大ヒットする、ナンバーワンヒットになる3年前のロック・ザ・ジョイントで、同じ感想をすでに弾いていたということです。で、このオリジナルはジミー・プレストンという人ですね。ジミー・プレストンのロック・ザ・ジョイントを聞いてみましょう。ロケット88、ロック・ザ・ジョイントというふうに、R&B をカバーすることによって、ビル・ヘイリーは、だんだん、ロックンロールバンド、ロカビリーバンドというふうに、まあ、なっていくわけですね。で、ロケット88は51年、ロック・ザ・ジョイントは52年ということで、で、53年についにオリジナルの大ヒットが出ます。それが、クレイジー・メン・クレイジー。Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Man, that music's gone. Go, 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 everybody. Go, 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 everybody. Go, 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 everybody. Go, 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 go. この曲はポップチャートにも入ったんですね。12位まで上がったんです。で、ビル・ヘイリーの最初のチャートされた曲で、クレイジーマン・クレイジーという曲でした。ですから、ポップチャート史上では初のロックンロールというふうに言う人もいます。で、このクレイジーマン・クレイジーの演奏している動画を見たことがあるんですけれども、ベースの人、ダブルベースの人がベースを横倒しにして、それにサックスが乗っかって、サックスを吹くとか、そういうようなステージングをやっていたんですね。で、それを見た時にクレイジーキャッツを思い出したんですよ。犬塚さんと安田さんもそういうことやってましたからね。で、9番キャッツだったクレイジーキャッツが米兵から You crazy というふうに言われてクレイジーキャッツになったという話が有名な話がありますけれども、で、その米兵もひょっとするとこのビル・ヘイリーのクレイジー・メン・クレイジーのあれをテレビかなんかで見てたんじゃないかというふうに、そのビル・ヘイリーの動画を見て、私はちょっとそういうことを考えたんですけれどもね。それで53年にクレイジー・メン・クレイジーで大ヒットしましたので、この路線を続けようということで、54年にもまた R&B のカバーを出したのでございます。この曲は1954年の R&B チャートのナンバーワンを取りました。ジョー・ターナーがオリジナルの曲だったんですね。で、ビル・ヘイリーはポップチャートで7位まで上がりまして、ジョー・ターナーもポップチャートで22位にランクされるというくらいに、1954年にこのシェイク・ラット・ランド・ロールは大ヒットしたわけでございます。そして55年に1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. これが、まあ、大ヒットしたんですね。で、まあ、この曲は54年前年に出ていたらしいんですが、55年にヒットしたには理由がありまして、で、ブラックボードジャングルという映画のテーマソングだったんですね。で、イントロとエンディングの方にかかりますけれども、ブラックボードジャングル、黒板密林と言いますかね、放題が暴力教室ということで、学級崩壊の映画だったんですね。校内暴力と言いますかね。で、1955年の前年、1954年と言いますと、日本では、木下圭介監督の二十四の瞳が公開されて、高峰秀子さんの大石先生で、日本中はみんな涙してたんですね、54年に。 で55年にはもうアメリカでは学級崩壊が起きていたということで、まあ日本も80年代に、そこまで追いついたようですが、まあこういう面は追いつかなくてよかったことだとは思ったんですけど、まあそのロカル&クロックはまあとにかく大ヒットしたということで、R&B にもチャートされて、R&B チャートでは3位まで上がったんです。ということは、カントリー畑の人ですから、カントリーチャートにもチャートされてるだろうと思って探したんですが、全く影も形もないんですね。で、彼らはカントリーとは認められてなかったんですね、この曲が。ここが面白いところなんですね。ロカル&クロックは、ポップと R&B ではチャートされましたが、ですから、エルビスのカントリー、それでポップ、R&B と、それで1位になったという、1位、1位、3位になったというのはどれくらいの快挙であったのかということなんです。では、エルビスがその3部門制覇の最初の人だったんでしょうか、実は違うんです。エルビスよりも前に3部門制覇した曲がありました。
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue.You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe.
このブルースウェードシューズ、カール・パーキンスです。これが、歴史上、史上初の3部門制覇の、曲だったんですね。で、まあ、戦前に3部門制覇と言われているピストル・パーキン・マーマーという曲もありますけれども、まあ、あの時期はまだチャートが整備されてない時期だったので、まあ、参考程度のものだったとは思います。まあ、3部門制覇したというふうにも言われております。まあ、間違いなく戦後はこのブルースウェードシューズが最初の曲です。なかなかこの3部門っていうのはチャートされないんですね。例えばハンク・ウィリアムズは R&B には一回も出たことはありません。まあ当然でしょうがね。といってレイ・チャールズもカントリーチャートには、例えば愛さずにいられないなんてカントリーソングなんですが、ポップであんなに流行ったのにカントリーチャートにはもう一度も顔を出さなかったんです。R&B とカントリーの壁というのはものすごく分厚いものがあったんですけれども、まあそれを、まあそのエルビスも、そしてその前にこのカール・パーキンスのブルースウェード・シューズ、55年の暮れですね、56年の1月には発売されておりまして、エルビスよりも1ヶ月早かったんです、リリースが。まあそれもエルビスよりも先にチャートされたということもあると思いますが、なかなか、カントリーとポップで1位になっても R&B まで、R&B は2位です。カントリー1位、R&B 2位、ポップ2位という、ものすごいヒットだったんですね。では、カール・パーキンスは最初からこのようなブルース・ウェイド・シューズのようなスタイルだったのでしょうか。最初のレコーディングは54年の10月です。で、みんなで、車で旅をしていたら、メンフィスを通りかかって、レコーディングサービスというスタジオを見つけて、じゃあちょっとここで録音していこうというふうにして録音しました。1954年の10月ですね。曲は、ホンキートンクベイブ。
They took a light from a honky tonk, put the gleam in your eye. They took a record from a jukebox, and they bid my gal goodbye, but now she's gone.Honky tonk babe. Oh, she said she didn't love me and she didn't care no more. She'd rather spend her life on a honky tonk hardwood floor, but I'll be gone. Honky tonk gal.
聞いてわかる通りハンク・ウィリアムズですね。ハンク・ウィリアムズのような曲をやってた、自分の曲ではあるんですけども、全くスタイルがハンク・ウィリアムズです。で、この時はエルビスがサンレコードにいることはカール・パーキンスは知らなかったそうです。で、最初にこのサンレコードと契約して出しましたシングルがムービーマグという曲。
Let me take you to the movies, Mag, so I can hold your hand. Well, it ain't that I don't like your house, it's just a doggone man and a double barrel behind the door. It waits for a car, I know. So climb up on old Becky's back and let's ride to the picture show.
ねえ、全くハンク・ウィリアムズですね。ジャンバラヤと言いますか、こういうタイプの曲を最初やっていたんですね。で、これが第1弾シングルだったんですが、第2弾シングルは Let the Jukebox Keep on Playing というのが2弾シングルでございました。
Let the jukebox keep on playing till I'm holding you. Oh, let the...
フィドルの人はもう少しちゃんとチューニングしておいてほしいという感じはありますけれども、さらにハンク・ウィリアムスですよね。まあ、確かにハンク・ウィリアムスなきあと、ポストハンク・ウィリアムスという、まあ、争奪戦という市場はありましたから、うん、それを狙って、リリースしたということも考えられますし、まあ、よほどハンク・ウィリアムスが好きだったんですね。で、では、カール・パーキンスはどの辺でブルース・ウェイド・シューズのようなスタイルに変わったんでしょうか。実はこの曲の B 面なんですね。このレッツ・ザ・ジュークボックス・キーボン・プレイングの B 面にゴン・ゴン・ゴンという曲が入っていました。これがもうすでに、ブルース・ウェイド・シューズのスタイルでございました。まあ後から考えればこのゴンゴンゴンを A 面にしておけばというふうには思うんでしょうけど、これは後でわかることでございまして、55年の2月のあたりというのはやはりまだ先ほどのハンク・ウィリアムスのような曲をシングルの A 面にするというような、そういう風潮のまだそういう時代だったんですね。で、55年のこの夏に先ほど書きましたロッカー&クロック、これが大ヒットしますから、ようやくああいうようなロックンロール、ロカビリーのようなものを A 面で切ってもいいというようなことになって、それで第3弾に、
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't...
と、こういうふうに自分のスタイルの曲にして A 面で切ったら、まあカントリーでもポップでも R&B でも大ヒットしたということですね。それがたまたまですが、メジャーデビューを控えていたエルヴィスよりも1ヶ月早かったという、この辺がミソですよね。同じサンレコードにいたわけですからね。カール・パーキンスとエルヴィス・プレスリーというのもなかなか不思議な縁のあった2人でございました。
エルヴィス誕生、輝かしきサンレコード時代。
川上さんありがとうございました。これは1986年にこの NHK FM で放送いたしましたエルヴィスフォーエバーという私のディスクジョッキーでお送りしてましたが、その時にナレーションをしていただきました。それを再使用いたしました。ありがとうございました。ということで、ようやく、やっとエルヴィスが出てきますけれどもね、本当にゴジラやジョーズじゃないんですから、なかなか出てこないという、まあそういう構成になってしまいましたけれども、で、エルヴィスが、サンレコードへ来て、録音したのは1953年の7月の18日のことでした。で、まあ1953年の7月18日と言いますと、まあ私のことでございますが、私は4歳の誕生日を迎える直前でございました。で、エルヴィス・プレスリーは昭和10年生まれですから、日本では同年代では小坂和也さんがいますね。で、ちょっと前に生まれたのが裕次郎さんで、1年後が長嶋さんと。まあ、ですから裕次郎、長嶋という世代とエルヴィスは同じ世代の人なわけです。で、53年の7月はエルヴィスは18歳でした。で、18歳でレコードを作りにやってきたわけですね。で、最初に録音されたのは My Happiness という曲でした。 でこれ長い間見つからなかったんですね。その録音の存在が分からなかったんですけども、90年前後になんか見つかったということで、でこれはエルビスのこの世に存在する最初の歌声ですね。 My Happiness。
Evening shadows make me blue when each weary day is through. How I long to be with you, my happiness. Every day I reminisce, dreaming of your tender kiss, always thinking how I miss my happiness. Years it seems have gone by since we shared our dreams, but I hold you again. There'll be no blue memories then, whether skies are gray or blue. Any place on earth will do, just as long as I'm with you, my happiness. A million years it seems have gone by since we shared our dreams, but I'll hold you again. There'll be no blue memories then, whether skies are gray or blue, any place on earth will do, just as long as I'm with you, my happiness。
これがエルビスの最初の歌ですね。 My happiness。 全く変わってないですよね。もう最初からこの人は出来上がってた人だなということがこの歌を聞くと分かりますね。でオリジナルちょっと古い曲なんですね。でオリジナルのスティーラーズというグループのこのバージョン聞いてみましょう。
Shadows make me blue when each weary day is through. How I long to be with you, my happiness。
でこれはいろんな人がカバーしてるんですね。でエルビスはどのバージョンを聴いたんだろうかというようなことはまあ話題になったりファンの間で話題になったんですけども、エラ・フィッツ・ジェラルドがこの曲を歌っていたんですね。でエラのバージョンを聴いてみましょう。
Evening shadows make me blue when each weary day is throughLong to be with you, my happiness. Every day I reminisce, dreaming of your tender kiss, always thinking how I miss my。
おそらくエルビスはこのバージョンを聴いていたんだと思いますね。でアメリカのポップソングの、まあ、一つの決まり事のようなことがありまして、1番と2番で同じ部分が出てきた場合に歌い方を変えるというのがあるんですね。まあこれは まあ、カントリーもポップも R&B もみんなやるんですけど、まあ、ジャズの人はまあ、それをフェイクアウトと呼んでますけれども、それのそのエルヴィスがどう歌ったのかというのを、このもう最初のこのマイハピネスの中に、あの、エルヴィスのその力量がわかる部分というのがあるんですね。で、オリジナルのスティーラーズのその部分を聞いてみましょう。
There'll be no blue memories there.
There'll be no blue memory then っていうあのサビの途中なんですけども、まあそれをちょっとあの全だけ上げるんですよね。で、これがまあオリジナルなんです。で、これをあのエラ・フィッツ・ジェラルドはどう歌ったかと。
There'll be no blue memories then。
これがすごいね。There'll be no blue memory then っていうふうに歌うんですよね。で、それをエルヴィスはどう歌ったでしょうか。
I'll be no blue memories then.
これはすごいですよね。エラとも違って、There'll be no blue memories then っていうブルーにあのアクセントを置きますよね。これ、ブルークリスマスなんかにもこういうような歌い方やりますけれども、エラ・フィッツジェラルドともう違うこの18歳の、青年、これ恐るべき歌唱力を持っていた人だというふうに思いますね。で、B 面というかもう一曲、あの、二曲歌ったんですけれども、それもまたバラードで、That's When Your Heart Is Begin という、まあ、心のうずくときという放題が後についたんですけれどもね、これをまた聴いてみましょう。
If you find your sweetheart in the arms of a friend, that's when your heartaches begin. When dreams of a lifetime must come to an end, when your heartaches begin. Love is a thing you never can share. When you bring a friend into your love affair,That's the end of your sweetheart. That's the end of your friend. That's when your heartaches begin.
If you find your sweetheart.In the arms of your best friend, brother, that's when your heart aches. Be. You see, love is a thing that you never can share. And when you bring a friendInto your love affair. That's the end.
ああ、That's the end で終わっちゃったんですね。というふうにこの語りですね。後にあの、I Lonesome Tonight で、語りもやります。それからあの、この曲は RCA になって、あの、ちゃんとしたバージョンで、録音されてます。そこでもまた、あの、語りはありました。で、この曲がたくさんあのカバーされてますので、エルヴィスはどのバージョンを聴いていたか、インクスポーツのこのバージョンを聴いていたのではないかというふうに言われています。
When you find your sweetheart in the arms of a friend, That's when your heartaches begin. When dreams of a lifetime must come to an end, that's when your heartaches begin.
エルヴィス・プレスリーはですね、ものすごくコーラスグループが好きで、コーラスグループのリードシンガーになりたかったというような、希望もあったそうですね。で、この頃、ゴスペルのグループにオーディションを受けに行ったりとか、そういうこともしていたそうです。で、インクスポーツはとにかく大好きだったということですね。で、レコード作ったんですけども、一説にはお母さんのプレゼントだとか、そういうような、有名な話もありますけれども、お母さんの誕生日は7月18日前後じゃなかったらしくて、どうもそれは作り話だったらしいんですね。で、要するに、あれですよね、サン・フィリップスが聞いてくれるだろうというようなことで録音しに行ったんだと思います。で、ところが、半年経っても何の連絡も来ないので、1954年の1月に、半年経ってまたサンレコードを行くんですね。そこでまた2曲、録音することになりました。1曲目は I'll Never Stand In Your Way という曲です。
If you find someone new who means more than me to you, I'll never standIn your way. If you feel we must part, don't let pity rule your heart. I'll never stand in your way. I love you much too much.To ever lose you, but what is to be will be, and I'll obey. I'll be blue when you go, but I'll never let it show. I'll never standIn your way.
ね、これが Never Stand In Your Way という、まあ、結構有名な曲なんだそうですけどもね、この当時、この人のバージョンが結構ヒットしていたということで、ジョニー・ジェームスの女性シンガーでね、ジョニー・ジェームスの方を聴いてみましょう。
More than me to you, I'll never stand in your way. If you feel we must part, don't let pity rule your heart. I'll never standYour way.
これはやっぱり随分この人から撮ってますね、エルビスはね。ところがこのレコードもなんかどっか行ったらしくて、で6月ぐらいになってサン・フィリップスがどっかで手に入れて、この男性シンガーを探せということで、ようやくエルビスに連絡が来たんですね。もう丸々1年待ったわけですね。でサン・フィリップスはその6月ぐらいに、その知り合いのミュージシャンにエルヴィスを預けることになったんです。その知り合いのミュージシャンというのがそのサンレコードで、レコードを出していたダグ・ポインデクスターという人のバックバンドにいたギタリストとベーシストです。ギタリストがスコッティ・ムーア、ベーシストがビル・ブラックです。でこの二人がそのダグ・ポインデクスターというバンドで、どんな演奏をしていたのかというのをちらっと聞いてみましょう。
call my baby and at the bar. They don't want to show you the difference in love and hate. Meet me on the corner and don't come formal. We're going on a loving spree. I hope you like my kind of care at all.
これが、まあ、スコティ・ムーアのギターだったんですね。まあ、狭間寛平さんが歌ってるのかというふうには思ったりしたんですけどね。ここまでは、ギター一丁でエルビスが歌ってたわけですけれども、こうバックがついたということになりまして、54年の7月の5日ですね。で、初めて、サンレコードにしてから1年経ちまして、エルビスが最初のレコーディングをするという、まあ、最初のレコーディングばっかりですけどね。で、一曲目に選ばれたのが、ハーバーライトという、まあ、日本ではね、プラターズとかそういうので、ハーバーライトという、まあ、有名な曲ですよね。これが選ばれたんです。それでは、エルビスのハーバーライトを聴いてみましょう。のハーバーライトでした。やはりね、コーラスグループのリードシンガーになりたかったんですよね、きっとね。まあ、バラードシンガーなんですよ、ここまで聞いた限りはね。で、後に、例えば、まあ、ラブ・ミー・テンダーとか、アイル・ロン・サン・トゥナイトとか、まあ、例えば、ブルー・ハワイとか、まあ、ああいうような曲を出すたびに、まあ、エルヴィスはイメージチェンジしたというふうに、まあ、当時は言われたもんなんですけど、逆なんですよね。本来は、まあ、こういう、歌が好きで、こういうタイプの歌を歌いたかった人だったんです。で、このハーバーライトは名曲ですが、たくさんの人が歌ってますけれども、ダイナ・ワシントンが歌ってますんで、これを聞いてみましょう。
I saw the harbor light. He only told me we were parting.Same old harbor lights that once brought you to me.
beside the silvery sea.
ね、さすがにダイナワシントンぐらいになってくると、最初からまともなメロディーじゃなくて、最初からフェイクで来るという、すごい歌ですけどね。それからコーラスグループで、セクシティメネメンの、ドミノーズというグループがいて、このリードシンガーはクライド・マクファターと言いました。で、クライド・マクファターもエルビスは大好きだったんですね。で、ドミノーズもハーバーライト歌ってますんで、クライド・マクファターのバージョンでハーバーライト。
I saw the harbor lights. They only told me we were partying. Same old the harbor lights that once brought you to me.I've watched the harbor lights. How could I help if tears were starting? Goodbye to tender nights beside the silvery sea.
ね、こう歌うちょっとこっちのメロディーの方が正当なメロディーなのかというふうには思ってしまいますけれども、エルビスの歌は全くこれでもどっちでもないですね。なんかその前例があったのか、エルビス独自の解釈だったんではないでしょうか。ハーバーライトに続いて、録音されたのが I Love You Because という、オリジナルはレオン・ペインという人の作った歌ですけれども、この I Love You Because。
I love you because you understand it. Every single thing I try to do, you're always there to lend a hand.Most of all, because of you, no matter what the world may say about me, I know your love will always see me through.For the way you never doubt me, but most of all I love you 'cause you're you. No matter what may be the style or scene.Will always be true. I love you for 100,000 reasons, but most of all, I love you 'cause you're you.
この人はバラードをたくさんこの後歌いますけども、全くこの通りですね。ずーっとこのような歌い方、もう最初からこういうふうな歌い方も出来上がっていますね。ノーマラーってもう巻き舌が入るところがまたすごいですよね。ではオリジナルのこのレオン・ペインのバージョンを聴いてみましょう。
I love you because you understand, dear. Every single thing I try to do, you're always there to lend a helping hand, dear. Most of all, I love you 'cause you're you. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. I love you for the way you never doubt me, but most of all I love you 'cause you're you.
ね、オリジナルのレオンペインはちゃんとノーマターって正確に発音してましたよね。ノーマラーはないですよね。でもまあこのオリジナルのバージョンをエルヴィスが聴いていたというか、まあそれを撮ったわけではないですね。まあおそらく次のバージョンではないかというふうにまあ言われているんですけども、それがエディ・フィッシャーのバージョン。
I love you because you understand, dear. Every single thing I try to do, you're always there to lend a helping hand, dear. I love you most of all because you're you. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. I love you for the way you never doubt me, but most of all I love you 'cause you're you.
間違いなくエディ・フィッシャーのバージョンは聞いてたよ。ノーマーラーって軽くですね、こちらも巻き舌にはなってましたけど、でも、エルヴィスのバージョンはものすごくスローテンポにして、全くこの二人とも違う解釈の仕方で、素晴らしいアレビビコーズになっていたというふうに思います。まだこの頃は19歳でアマチュアだったわけですけどもね、もうプロの歌手に誤する歌唱法だったというふうに思います。大滝詠一のアメリカンポップス伝、その第2夜はエルヴィスが最初にレコーディングしたマイハピネスなどを中心にデモレコーディングをたくさん聴いていただきました。エルヴィスはバラードシンガーであったわけです。さて明日のこの時間はいよいよ本格的にロックンローラーとしてスタートします。それについてお話ししたいと思います。それではまた見ようか。